この世界は神様によって作られました。素晴らしいもの、良きものとして神様はこの世界をお作りになりました。だから神様がお作りになったのですから、この世界は神様のものです。そして神様はこの世界が素晴らしいものであることを誰よりもご存知です。そして誰よりも良き世界であってほしいと願っておられるのも神様です。で、私たちはそういう神様の思いを、眼差しを共にします。神様の望みに心を合わせる私たちです。私たちは神様のものだからです。この世界は素晴らしい、素晴らしいと満足してくださる喜びの中に私たちもある。神様がさらに私たちをこの上なく素晴らしいと喜んでくださる、それが私たちでした。そしてもう一つ言えば、この神様の素晴らしいとご覧くださることを伝えるのは教会なんだということです。新聞を開いて神様は世界をご覧になっているなどという記事はないわけです。神様は世界を喜んでくださっていることを伝えるニュースはありません。ニュース、新しきことっていうはずなのに、そこに伝えられることは悲しい出来事や困難な問題や、そうしたことが大半とさえ思えます。事故や事件、問題の数々、人が苦しんでいる世の中の姿、まさに悲惨なことを伝えるのがニュースだっていうかのように、そんなふうに思います。悲しいことや辛いことを行き詰まっている世の中の姿、そこにね、ニュースとして伝えられて、何とかしたいんだっていう、何とかしようっていう、そういうメッセージなのかもしれません。より良い社会、世界にしていきたいということがそこにある。ただ僕はもう一つ思うんですけども、そうした社会問題をニュースとして、新聞の記事として伝えられながら、でも伝えきれていないことがある。それは神様が素晴らしいとご覧くださる世界を今喜べていない、この悲惨には目が向けられないんですよね。神様のかけがえのない私たち、そういうふうに神様は私たちをご覧くださっている、求めてくださっていることが分からなくなっている私たちの悲しみを世の中のニュースは伝えません。それは私たちだけが、ああ悲しいって言っているんじゃない、実に神様こそが残念に思っている、ああとうめいている。いや、神様は嘆くだけで、手をこまぬいておられるわけではありません。神様は素晴らしいんだって、そうやってこの世界をお作りになって、その世界を取り戻そうとされます。いや、神様の喜びのもとへ私たちを連れ帰ってくださる、神様が喜んでおられるその安心のもとへ立ち返る道を用意してくださいました。実に神様が私たちを取り戻すために救いのご計画を立ててくださいました。世界が作られた時に、なんて素晴らしいんだろうって神様は喜んでくださった、その喜びに、そしてそれが真実であることを、神様ご自身が生きてくださるために救いのご計画を立ててくださいました。あなたを作ったのは私なんだ、あなたを喜んでいるのは私なんだ、でそう神様がおっしゃってくださるのを、私たちが喜ぶものとなるために救いの道を開いてくださいました。で、教会は神様のこの思いを伝えてきました。神様の喜びの中に私たちはあるんだって。聖書を手に取れば、それこそたくさんのことが記されているように思います。でも教会がそこで受け取り伝えてきたのは難しい話ではありません。神様が素晴らしいよって、 本当に私たちをこの世界をご覧くださっているその思いを共にしよう、これが教会に伝えてきたことです。あるいは聖書から受け取ってきたことです。教会の歩んできた歩みっていうのはもちろんその素晴らしいことだけじゃない。私たちが目の前にしている世の中の困難や悲惨や、そこに本当に埋めてる人たちがある、そういう時代を教会いつだって過ごしてきました。あれ教会自体だって問題抱えてきました。でもそういうふうな中にあっても神様の思いに生きてきた。神様が望みを持っておられるその神様の喜びの中に私たちも喜ぶんだって、そう神様が信じておられる神様の眼差しを共にしてきたのが教会なんです。私たちを喜びのもとへと連れ戻されるその救いのご計画の中に初めから教会は立ってきました。その神様のご計画の中に私たち一人一人の人生がある、そのことを伝え共に神様を賛美し礼拝してきた。そういう中にある私たちのこの朝の礼拝であるということを覚えたいと思います。私たちは今聖書の御言葉に、使徒言行録を開いて、実にこの神様の救いを伝えている、今パウロの活躍といいましょうか、パウロの言葉を聞いていますけれども、今日開いているところでもパウロがエフェソの町の長老たちと、これから別れねばならない、その別れに際して語った言葉を聞いています。でそこで彼が伝えているのも神様のご計画なんだということです。私たちは神様のご計画の中にある、このことをずっとこのエフェソの町で伝えてきたでしょう、そのことを確認している。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日ははっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。神様のご計画の中に皆さんあるんだって伝え続けてきました。その言葉の中にもう一度はっきりと言うんですけどもね。でその中でここに誰の血についても私には責任がありませんという、一言がこう挟まっている。これ神様のご計画と何の関係があるんだろうってこの一言だけ取り上げると思うかもしれません。あるいは誰の血についてもなんて言われるんでね、いささか物々しい、なんだろうっていうふうなことをこう受け止めたりもするんですけども、でもこれその通り血が流れるっていうことをちょっと思い浮かべていただいて良いと思います。それはその体の中を血液が巡っているというふうなことだけじゃなくてですね、この血が流れるっていうことはこれは命そのものを意味しました。私たちがこうして生きているっていうことを、皆さん生きているってじゃあどういうふうに、なぜ自分が生きているって言えるのかって、そんなこと改めて聞かれると、いや呼吸してるからですとかね、そんなことを言ったりもする、心臓が動いているからとかね、そういうふうな言い方で私たちは命っていうことを言うんですけども、その命のありようの表現の仕方として、聖書の中で、これは旧約聖書からですけれどもね、命っていうのは血にあるんだって、そういうふうに受け止めたんです。だからここで血っていうのは命そのものなんだって、あるいはそれは単にこの体が生きているとか生きていないとかということだけでなくて、もうその生活そのもの、人生そのものっていうところまでこの血というところに受け止めてよいかと思います。でそういうふうなことを聞きながら、誰の血についても私には責任がありませんって言われる。つまりこれは誰の命についても私には責任がないんだってパウロが言っている。これはだからなんか無責任だとか、もう責任を放棄したっていうかね、無関係だとか手を切るとか縁を切るとかっていう話を言ってるんじゃないんです。私たちが何によって この命の営みを、この生を生かされているのか、歩んでいるのか、それは私じゃないでしょ、神様によってでしょ、そのことを確認している。あなたたちの命の責任を負ってくださるのは神様だ、あなたの人生の責任を負われるのは神様なんだ、ね、最初にお話ししましたように私たちは神様のものですから。僕は好きな聖書の言葉で、まあ、今お話したようなことをそのまま語っている言葉があるんですけどね、これは旧約聖書の言葉なんですけども、こういう一言があります。あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出す、旧約の預言書イザヤ書に出てくる一言ですけれども、まあ、いいなと思うんですが、この老いる日まで、白髪になるまで背負っていこうって言われるんですよ。あなたたちは生まれた時から追われ、老いる日まで白髪になるまで背負っていこうって、神様が私たちの人生を担われるんだっておっしゃってる。ずっと赤ちゃんがお母さんの背中におんぶされているように、私たちの人生そのものはもう神様の背に追われている。これが私たちの人生でしょって言われているんです。それこそ私たちは、まあ、ここに集っておられる皆さんはもう大人ですから、わざわざそんなおんぶされるなんていうことを、もうそのおんぶされた記憶だってもう分かんないわなんていうことになるかもしれない、まあ、これからおぶられる日があるかもしれませんけどね。でもまあ私たちこうやってね、大人になって立っていくと、だから自分で立たなきゃと思うんです。二本の足でちゃんと地に足つけて立っていかなきゃっていうことを思う。それは私たち世の営みとして、まあ人ってのはそういうもんでしょっていうところではまあ理解していいでしょうけれども、私たちが立とうとすれば、そう、自分だけで立とうとした時、私たちは、まあ、自分だけで立とうとするからこそ、この世の生きる苦しみ悲しみとそれはつながっていた。だって私たちが自分で立とうとして、自分が背負おうとしてどうにもならないということが、やっぱり私たちの人生の中にはいくらだってあったから、あるいはそれぞれっていうだけでない、誰もが経験していくことでしょう。ここに聖書の言葉として聞いた老いること、そこに衰えゆくこと、そしてついに死を迎えるということだってそこに含まれているって言ってよいでしょう。そういうふうな中で私たちが自分で立ち続けることができるか、もう人の努力云々でどうにもならないっていうことがやっぱり私たちの中にあるっていうことですけれども、そういうふうな私たちの中で、いや、その生涯を最後まで神様は担ってくださるんだ、追ってくださるんだって、衰えても弱っても倒れ伏しても神様に担われている、それが私たちの人生の姿だって、この聖書の言葉語る。そうやって私たちの日々を神様が担ってくださること、神様が私たちの命の責任を負ってくださっている、私たちはそういう平安に過ごすことができます。生まれた時から追われ担われてきた、また老いる日まで白髪になるまで背負っていこうとおっしゃってくださる神様、そこには私たちの弱さも心細さを抱える日も、なんでこんなになっちゃったんだって、なんでこんな理不尽な目に遭うんだというふうなことを経験するような時だって、でも神様のその背のぬくもりを受け取るところとして私たちは歩んでいたんだ、そのことを知るんですよね。この神様に背負われている、 私たちの命は神様のものだった、あるいは神様に追われているもの、神様が責任を負っていただくものだった、そこに慰めがある。そしてこの慰めをこそ当たり前としたいと思うんですけれどもね、思うんですけれども、いや私たちだってもう皆さん教会にすでにずっと来られている皆さんにとって、そうだそうだって今思い起こしていただけるでしょう。でもそうだそうだって思い起こしていただくという言葉、一方でそれとは違う自分だったっていうことも合わせて思うんですよね。どうしても自分で生きようとしてしまう、あるいは自分で生きなければと思ってしまう、自分の人生の責任は自分で負わなければならないということからなかなか自由になれない。これはいつも言いますけど仕方ないんです。私たちの世の中ってそうなってますから。だからこそ神様の言葉をやっぱり私たちは聞くんです。自分たちの中になかった言葉として、そういう私たちを神様は救いのご計画の中に覚えてくださる。血の責任、あなたの命の責任を負うのは神様なんだって。だから責任っていう言葉を聞きながらね、その私たちの人生を神様に負っていただいている、担っていただいている、でもそれをなかなか当たり前にできないんだというところに思うんですけども、その当たり前にならないこの世の姿であり、そのように生きられない人間のありさまっていうことを、ああこれはこれが聖書でいう罪だって分かるんです。神様に背負われることなく、担われることなく生きようとする、あるいはそうされるという、そうされているという安心を失っている、分からなくなっている、いや分からなくなっているんですから、自分ではねそれ責任を負いようがないんです。私たちの命は神様のものなんだって分かっている、分からなくなっている惨めさが分からなくなっている、そういう私たちの中に神様のご計画があるんだって聖書は伝えるし、パウロもこのエフェソの町で語り続けたって言うんです。あなたの命の責任をもう一度負うということを決断された神様のご計画、神様が担ってくださり負ってくださっている、そして何としてでもこの人を担っていきたいと神様は求めてくださっている、そのために神様はイエス様をお与えくださいました。神様の一人子イエス様をこの世界に私たちにお与えくださいました。神様のものとして生きられない者たちを神様の喜びへと取り戻すために神様はイエス様をお与えくださった。でも世の中はこの神様の思い分からなかったんですよね。イエスを与えてくださって、でも私たちを担いたい、私たちを追いたい、私たちを取り戻したい、それが分からなかった。自分で生きなければ、自分の人生は自分のものとしてしか生きることできないって世の中思っていましたから、神様は何としてでも私たちを救いたいと思っておられることが分からなかったから、だから世界はイエスを退けたんです。自分の人生は自分で何とかできるものでありたい、それが救いだって、間違った救いを人々は求めたから、だからイエス様いらないってなるんです。イエス様でもなくていい、イエス様の十字架なんかいらない、まあ、十字架なんかいらないって言って十字架につけたんですけどね。でそうやってイエス様は十字架につけられたというのがこの世のありさまでした。でもその十字架を神様は、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またキリストとなさったのです、まあそういうふうに人たちが伝えるようになった。神様がその十字架に、それは神様の出来事だ、受け止め直してくださいました。受け止め直して教会を語ってきました。 イエス様を退けた十字架の出来事を、でもそれはあのイエス様は十字架におかかりになって一点だけで私たちは言うのではありません。むしろ私たちにだってイエス様を十字架につけろって言ってる、叫んでいる時っていうのは私たちにいくらだってあるっていうことを覚えていい。ここでパウロが言うのもそうです。残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすって言いました。あるいはあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れますって。これはいずれもイエス様が与えられたということがわからなくなる姿。これエフェソの教会がそうだったっていう話ではありません。今の私たちだってそうです。神様がイエス様をお与えくださる、そこにあって私たちの救いがあるということに私たち生きられなくなるということが実に私たちの中である。例えばこれもいつもお話しすることかもしれません。私たちの周りにあるよく聞くけどそれどうなのって思うのは、それこそ一人前の信仰者であれっていうことです。あるいは私たちのこと言い直せばね、自分も一角の信仰者でありたい、立派な信仰者でありたい、まあそんなことを教会に来る者としては思ったり願ったり、あるいは祈ったりさえするのでしょう。で皆さんのおっしゃる言葉にやっぱりそういう言葉がこう端々に聞かれることがあります。昨日もある人とお話ししててこんなことを聞きました。いや私日頃祈ることに乏しく聖書に親しむことも少なくて神様から離れた生活してますって、皆さんもよく言いますよねそういうことね。それはまあ信仰者としての謙虚さだと思います、言わんとすることはよくわかるけれども、私たちの心が、私たちの生活の姿がもうそうやって神様から離れているように思われても、大事なのは神様は離れてないんだっていうことです。なんかね、このこと、神様が離れてないっていうことを忘れて自分が離れてるとかね、自分が神様の前にダメだみたいな言い方するのね、これ違うんじゃないのって僕思うわけですよ、ね、私たちの心は神様から離れることあるかもしれない、でも神様の心は離れませんよ。神様はあなたを思い続けておられる。祈り乏しく聖書も開かないことを悔いるっていうことはね、それはどうぞ悔いてくださいということで言うでしょう。でも間違っちゃいけない。私たちが逆に祈りに熱くなり聖書に熟達する、もう聖書の言葉全部知ってますっていうふうになったら神様は近くにおられるのかって、絶対にありませんからね。それもしそうあるべきだということを口にするなら、それはさっきから言ってる神様いらない、イエス様いらないって言ってるのと一緒です。神様は心を尽くし力を尽くし思いを尽くして私たちを求めてくださることがわからなくなる。イエス様をお与えくださった神様の救いを軽んじるということになる。だからここが本当に信仰の罠なんて言い方したくないんですけどね、神様の恵みに生きようとしていたはずなのに、つまりは神様の憐れみにすがることができないということになる。神様を信じているはずなのに、でも信じようとしているのは自分だったっていうことになる。でこういう信仰の勘違いはもう珍しいことじゃない。それゆえにね、イエス様の十字架の話ですけれども、イエス様を十字架につけたのは信仰のない場所じゃなかったということです。イエス様なしで神様のものであろうとする、それは信仰に生きている人たちの話です。信じる者たちのところでした。だから私たちの思いの中でだって平気でそういうことが起こる。でもそれはイエス様の血によって神様のものとされるということにならない。ならないどころか結局はイエス様なしの、そして罪許されることなしの 自分で自分を良しとするっていう、大変愚かしい、そして実はそこに救いのないことが起こる。自分で自分の責任を取る、自分で自分を背負っていくより仕方ない惨めな生活がそこにはある。信仰って言葉だけで信仰全肯定なんかできません。私たちが本当にイエス様に救われているのか、私たちはそのことをいつも御言葉に聞きながら確かめてよいと思います。神様が担い背負って行こうとされているその御手を振り払っている、振り払いながら救われているって言っていないか。パウロがね、ここで語っている言葉の中に受け止めるんですけども、このエフェソの教会の長老の皆さんに言うんです。私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。全てお話ししたいところですけども、ここでねパウロが夜も昼も涙を流して教えてきた、この涙を流してっていうところ、これ前にもパウロそういうふうに言うんですけど、改めてその涙ってどんなことだったかっ僕思うんですね。このエフェソの町3年間過ごすところで、まあ、いくつもの騒動がありました。それこそパウロの命が狙われる、そういうふうなことだってあったし、ユダヤ人の陰謀があるなんてことだってあった、まあ、そういう辛い日々の中で涙流してきたんだということかと思いました。あるいはそういうような中で悔しさや惨めさを耐え忍んだ涙かとも思いました。けれどもパウロは先にこういうふうに、そのご自分が涙、自分が涙を流したということを合わせてこういうことを言うんですね。自分を全く取るに足りないものだと思い涙を流しながら主にお仕えしてきました。この自分のことを全く取るに足りないものだと思う、そういう涙を流してきたって。パウロという人はかつて教会を迫害した人でした。イエス様を信じる者たちの教会に押し入り、捕らえ縛り上げ、鞭で打ち牢に入れた、そういうことをしてきた人でした。それこそそのままに言ったらイエス様を攻撃した人でした。あれ、その中に殉教者だって出した。ただそういうところでパウロがその教会の中にあってね、まあ、自分がそうやって教会を攻撃してきたものだ、迫害してきたものだっていうことで取るに足りないものだって言っているのかっていうことを思ったんですけども、あ、でもそこじゃないなと思うんですよ。つまり彼はかつてその教会を迫害してきたっていうことそのものが問題なんじゃなくて、それが何であったか、それは要するに自分の徳を立て、自分の義で、自分の正しさで生きようとしていたということです。この点において私は全く取りに足りないものだった。彼が教会を迫害していたのは神様のためにでした。神様のためにという正義感に燃え、信仰者ならばこうあるべき、そうやって振る舞ってきたんです。でもその神様のためっていうところが、ああ神様の思いと全然違うことしてたじゃないかって、イエス様与えてくださった神様のために生きてなかったじゃないかって、イエス様与えてくださる神様の思いには背を向けて、自分が、あ、これが神様の思いだって勝手に決めて、これが神様の御心にかなっていることだって勝手に決めて、その正しさに生きようとしていた。それは神様が自分の人生を追ってくださることも良しとしない、自分で立とうとしていた、自分の義で正義で立とうとしていた、自分の力でと意気込んで気張って、しかしそこに神様に救われる力は全くないものだったって。でもこ こういう私がイエス様と出会うものとされたんだ、神様の憐れみを知るものとされた、そしてイエス様に仕えるものとされた、イエス様で生きるものとされた、このイエス様と出会った時につくづく思わされたんですよね、きっと。全く取るに足りないものと言った。この全くっていうのがね、大事だと思うんです。この全くには神様の御心に覚えていただく値打ちもない、あれ神様にこんな愚かな私でしたと許してと恋求めることもできない、神様の憐れみにすがることも許されていない、自分から神様に立ち返ることも許されていないものであったということを、この全くということの中に聞くんです。にもかかわらずこの私を神様はその情けのうちに覚えてくださったんだ、そこに心打たれている。神様がこんな私までも担い、私を背負ってくださっている、そしてこのようなものまで主にお仕えすることものとされている、ここに涙ながらに教えているっていうパウロの姿があるかと思うんです。でこれはパウロだけが経験したっていうことじゃない。教会に、あれ教会に集う一人一人に与えられている恵みなんだということをパウロは語り続けてきたということでした。このようなものにまで心をかけてくださる神様がおられる、その慰めとかたじけなさを共に受け継ぐ私たちとされている、あなたも神様の思いの中にある、あなたも神様の救いのご計画の中にある、配慮の中に、計らいの中にあなたはあった、あなたの命の責任はイエス様の十字架によって罪許してくださるという仕方で神様が追ってくださっている、あなたがどんな歩みをなしてきたとしても、そしてたとえ今どんな時を過ごしているのだとしても、神様はあなたを喜びのうちに取り戻したい、いやイエス様ゆえに取り戻してくださっているのだ、ここに生きていこう、パウロは語る。いやパウロの言葉ではありません、神様がそう私たちに招いてくださる言葉として聞いていい。神様がこの恵みを共に受け継ぐものとしてくださっている。私たちのどんな貧しさも神様に担われた人生、困難な歩みだって、衰えゆく歩みだって、神様に追っていただいた命の歩みだった、神様に担われている、それがイエス様の救いの恵みを証しする私たちとされている、イエス様の命の中にある教会とされている、そのことを今神様が喜んでくださっているということを覚えたいと思います。天地万物を作られた時のあの喜びが今神様に取り戻されている私たちの姿に重なって喜ばれている、その喜びを私たち共にするものとして今朝も教会に集められました。お祈りをいたします。神様、全く取るに足りないものといったパウロの姿は私たちそのものでありました。私たちが今なお信仰に生きたいと願いながら、その信仰と呼んでいることの中でどれほど神様あなたを拒み、イエス様の救いを退けてきたことでしょうか。一人で立てるものとなりたい、そのような愚かな求めの中に神様の悲しみがあったことを知ります。しかし神様は、あなたは今日も御言葉のうちに私たちを取り戻してくださいました。本当にあなたに担われ背負われていく、それが私たちの人生であったということをもう一度ここに明らかにしてくださいました。神様、 本当にあなたに追われている安心と平安の中に私たちの日々の歩みを導いてください。なお今週の歩み導かれるところにあっても、私たちにロークがあり憂いがあり悩みもあるやもしれません。でもそのどんな時も神様が追ってくださっている、私たちの命はあなたのものだ、そう信じて祈っていく日々を重ね導かれていきますように。どうぞ神様、そのような私たちの歩みにあなたのご栄光を表してください。イエス様の命の望みを表してください。感謝して主の御名によってお祈りします。アーメン。